教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このところでイエス様のところにたくさんの人が集まってきたっていうことが書いてありますね。イエス様がおられたのはこのガリラヤの地方、ガリラヤ湖の周りにおられた、まあ北の方で、東北地方で田舎の方ですね、そこにおられたんですけれども、その周りの町々から人が集まってきたと。でこのエルサレムというのは、エルサレムはまあ中心で、まあ都会ですね、南の方の、その都会の方から人々がわざわざ田舎のガリラの方までやってきたってですね。このイドマヤというのも南の方の地方であります。でヨルダン川の向こう側といったら、ヨルダン川を挟んだ反対側の方ですね、東側の方ですけれども、そっちの方からもヨルダン川を越えてイエス様に会いにやってきたと。でティルスとかシドンというのは、もっと北の方ですけれど、海辺の方ですけど、どちらかというと外国の方なんですね。そのところからも人がやってきたっていうことをですね、もうこれはもうリバイバルと言いましょうかね、すごいことだなと。多くの人がイエス様のことを聞いて、イエス様に会いたい、イエス様のお話を聞きたい、またイエス様に癒していただきたい、恵みをいただきたいと思ってやってくる、やってきたということをですね、すごい人数がやってきて、わあ、これ押しつぶされてしまうんじゃないかなというほど集まったということです。いやーすごいなって思いますね。教会もそうなりたいなと願うのでありますね。でも昔そういう時代があったんですよね。皆さんどうですか？若い人たちは夢みたいでしょうけれどもね、昔戦争が終わった時にものすごい人数の人が教会にやってきた時代があるんですね。私はもう子供の頃ですからほとんど覚えてないですけれども、昔のその当時の写真を見ると、もう子供たち、教会学校ものすごい人数のですね、写真が集まっているという写真が残っています。まあ、私の田舎も、まあ、小さな田舎ですけれども、教会はなかったんですけれども、まあ、うちの家を中心として家庭集会なんかがあったんですけれども、クリスマスにはその部屋いっぱいにですね、もう人が集まってクリスマスをしたというのを私おぼろげながら記憶に残っているんですね。まあ、もっとももうしばらくしたならば、なんか雲の子を散らすように人がいなくなったというのも覚えているんですけれども、あのように人々が教会にイエス様を求めてですね、やってきたら本当に嬉しいなっていうのを夢見るですね。だけれども、私たちが喜んで生きですね、神様のことを明かしていたら、いつかそうしてくださると私たちは信じているのであります。まあ、このようなね、もう押しつぶされるんだ、もうイエス様がちょっと困るから船を用意してよと言ってですね、船に逃れたというか、このところで書いてあるのであります。で、イエス様のところにこうやってきて、で、まあ、特にやっぱり病気を治してほしいという人たちがやってきて、もうイエス様にちょっと触ってもらいたい、いやイエス様をちょっと触ったら治るんじゃないかですね、やってきた。で、この汚れた霊がですね、イエス様を見るとひれ伏して、あなたは神の子だと言って叫んだ。まあ、あなたは神の子だ、あなたはメシアだ、あなたはキリストだっていうことを、まあ本当のことを言うのですけれども、そのことをですね、言いふらさないようにと、こうイエス様が注意をされた。まあこれいろんな理由があります。まだその時ではないということもありますし、まあこれはイエス様がそういうことになると政治的な この問題が起こって、まあ、最終的にイエス様が十字架につけられたのもそのことなんですけれども、でもそのことはまだまだ神様の福音を述べ伝えないといけないし、弟子たちにもいろんなことを教えないといけないから、まだまだその時じゃないよというので、このとどめられたのでありますけれども、まあ、でも人々はこの病気を治してもらいたいと思ってイエス様のところにやってきて、でこの人は病気を治してくれますよ、もう神様から使わされた人ですよと言ってですね、宣伝してくれたならばもっともっといいんじゃないかなと私たちは思うんですけれども、イエス様はいやいやそうじゃないよとおっしゃったことも含まれているんです。まあ病気はやっぱり苦しいし辛いし早く癒してほしいと思いますね。やっぱりそうなったらお祈りするし、神様助けてくださいと言ってお祈りします。そのことは決して悪いことじゃないですね。で神様は優しい方ですから、私たちの祈りを聞いて癒してくださいますけれども、病気が治るということだけがいいことではないということを知ってほしいということがあるんですね。マタイによる福音書のところにですね、この、イエス様の三条の水訓と言われている中にですね、6章の19節、まあ、有名なことが書いてあるんです。マタイによる福音書6章19節、あなた方は地上に富を積んではならない、そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりするって言われ、イエス様がおっしゃっているんですね。この地上でお金を、貯めたりというかね、そうするのは無駄ですよということをですね、宝とかいうもの、それはそこではこの虫がその宝にというかね、大切にしているものを虫が食ったり、まあ、服なんかそうですよね。なんか大切にしていたらいつの間にか虫が食って穴が開いたりっていうのはありますしね、錆びついたりですね、で泥棒が持っていってしまったりというようなことがあるんですね、これがまあこの世にあるものなんだ、まあ、病気もそう健康もそうなんですね。やっぱり健康がいいなって言いましょうかね、病気じゃない方がいいなと私たちは願って、神様にお願いしますけれども、でも病気が治ったらもうそれで OK かと言ったらそうではないですね。また次の病気にね、平さん、あ、病気治ったな、風邪治ったなと思ったらまた次の風邪になったみたいなねこともありますしね、それで OK かと言ったらそうでもないということありますし、例えばもっとですね、障害を持っておられる方々というのがおられますよね。はお祈りしたら、まあ、稀にですね、イエス様、神様が不思議な奇跡を起こして癒されるという場合もあるでしょうけれども、ほとんどの場合はもう変わらない状況であり、そのままを受け入れてそのままでこうずっと生きないといけない。まあ、私なんかはもう年ですからね、順調に年を取ってますから、もうちょっと血圧が 高気味だというので薬を飲んでるんですけれども、その薬は毎日飲まないといけないですね。まあ、毎日飲まないといけないからちょっと考えてみると苦しいというか辛いというか面倒くさいというかいうことになりますけれども、でも私はまあ朝の習慣として薬飲んで、でらっきょう2個食べるんですけどね。らっきょうはね、たまたまもらったのがあってね、まあ、せっかくだからあまりらっきょう好きじゃないんですけどね、この前もね持ってきてくださったことがありますよ。作りましたから一瓶というので、あ、そうありがとうございますと言ってですね、あんまりらっきょう好きじゃないんですけどね、でも調べてみたららっきょうって栄養があるんですよ。繊維質がすごくてですね、でビタミンとかもものすごいあるんです。でびっくりしたんです、こんなに栄養があるんだというのは、じゃあ薬として飲もうと 朝らっきょう2個必ず食べてですね、いうのがもう習慣になって当たり前みたいになっているから、そんなに苦痛でもないんですけれども、でもまあこの高血圧というのは私はもうでも治らない、まあこれ年取ったらそうなるものなんですね。ずっと付き合っていかないといけない。いやでまだいいんですよね、こんな高血圧ぐらいだったらあのいい、まあその薬を飲んでいると、あのお医者さん曰くこれは長生きの薬なんだと、長寿の薬なんだと、飲み続けると長生きできるよと、だからああそれはいいことかもしれないなと思って飲んでるんですけれども、まあそれを受け入れて治ろうなんてもう思わないと、願わないというかね、それと一緒に生きていくんだね。障害を持っておられる方とかで持病とかですね、こう治ったらいいけれども治らない、でもそれと何とかうまく付き合って一緒に生きていくというような人もあるんですよね。ですからそういう方々というか、こう祈って治るということでもないんですよ。もちろん癒してくださったら嬉しいし、そんな薬とかですね、そういうものを飲まない方がいいんですけれども、でも多くの人はそれと付き合って一緒に生きていかないといけない。まだまだいいんですけど、もっと重い障害のある方々という方々もその障害と一緒に生きていかないといけない。もう若い時からそういう障害を得た人たちはそれと一緒にずっと生きていかないといけない、本当に大変なことだなと思うんですね。ですからそれが悪いですよ、だからイエス様のところに行って、今の状態は苦しいですよ、どうか助けてくださいって、癒してくださいってお願いするのは別に悪いことないし、あの聞いてくださると思いますけれども、でも、まあ、聞いてくださらないというか、いやいや私の恵みはあなたに十分だよと、あなたにはすでに恵みを豊かに与えているよ、あなたはそれと共に生きなさいよと言われている人もたくさんあるということなんですね。ですからこのところで、この世の宝と言いましょうかね、健康もそうですし、このまあ障害がないあの生き方と言いましょうかね、いうのもこの世の宝とも言えるんです。まあ、あの今健康であっても、いつ私たち障害を得るかわからないですね。年を取ったらだんだん障害になっていくようなものですよね。足悪くなるし、目悪くなるし、耳聞こえなくなるし、歯悪くなるしって言いましょうかね、まあ、そういう意味でだんだんだんだんあの障害を私たちは得ていって、でそれが治るかといったらそうじゃない、それと今度は付き合っていかないといけない状況になるのですね。だからその現実を喜んで受け入れるということも必要だということですね。必要だって、まあ仕方ないなというよりも、それをかえってこう良いもの、まあ年を取るとそのように障害をこう得るものになるし、反対言うならば若くしてもしも障害を得たとしても、それは神様の恵みなんだと、この受け入れると言いましょうかね、それと共に生きていくんだとこう受け入れる、そしてそれは決して悪いものではない、神様が与えてくださったものであり、神様が与えてくださった環境だから、これは決して悪くないんだと、この信じて生きる、まあ、このところで、この地上の宝を求める生き方はそうじゃないですよね。この今の自分の病気とか障害というのは悪いものだから、もうこれをなくして、もう全く健康にしてください、そうじゃないと私は幸せになれませんよと思って生きていると、非常に苦しいし辛いですよね。で神様に対する恨みと言いましょう、なぜこのようにしたんだとかね、なぜ祈りを聞いてくれないんだみたいな苦しみの中でをずっと生きないといけないですよね。じゃなくて、いやこれは神様が与えてくださったものであって、きっとこれは素晴らしいものなんだという、この面を信じて受け入れる、そうすると違う生き方になってくるということなんですね。それはこの地上に宝を求める生き方ではないですね。地上に宝を求めても、そういう意味ではあのもうダメになったものしかない、いやダメになったものじゃないんだと、これは素晴らしいものなんだということを信じ、 まあ何と言おうか、それは詭弁だよと言おうか、なんか自分の都合のいうように解釈しているだけじゃないかとかね、この負け犬の遠吠えじゃないかみたいなね考え方もあるかもしれませんけれども、でもそうじゃないですよ。神様がそのようにしてくださったならば、それは悪いものではないはずなんですよね。まあこの地上的に見るなら、この世的に見るならば不自由であって、いやそうじゃない方がいいんじゃないかなと思う。でももしかしたらそう思うこと自体が違う考えであり間違い、まあそう思う人は自分が健康って言います。だからそうですよね。でも自分がそのようになったら、ああ私はついにそうなってしまったみたいなものですよね。じゃなくて、いや神様がその時その時に応じて私たちに良いものを与えてくださるんだ、それはこの世的に見たならば あんまり良いものとは思えないかもしれないけれども、でも神様が与えてくださったならばそれは素晴らしいものなんだとこう信じて受け入れて生きるということ、そうするならば生き方が全然変わってくるのではないでしょうか。新しいそういうものを通してですね、新しい出会いとか新しいこの価値というか、今まで、いいものだって言いますよね、価値を見出していないものにこの価値を見出すことができる。会社でもうバリバリ働いて出世コースを進んでいた人が病気になって、で会社を辞めないといけなくなったって人の話聞いたことがあるんですけどね、もう本当に悲惨ですしね、もうかわいそうだなと言いましょうかね、残念だなということになりますけれども、でもその人ですね、いや病気になってよかったなって、病気になって初めて家族とゆっくり過ごせるようになった、今まで仕事仕事でね、もう家族ともう一緒に何かするなんてこと全然なかったって、で子供もですね、お父さんよかったっていつもうちにいる、今までいつもお父さんうちにいなかったってね、いつもお父さんいるからいい、病気になってよかったって子供も言うと、そういう意味では全然違いますよね。健康でですね、本当にバリバリで出世コースをバッといってお金はあるが、まあそれはそれで幸せかもしれないけれども、じゃなくて本当に家族といつもいて一緒に生きてって思いやってっていう生き方、お金はそんなにないかもしれない、みんなからね、ああ出世コースから外れたななんて言われるかもしれない、でもそんなものに変えられない素晴らしいものを得たということですよね。まあ私たち、私思うんですけれども、この健康と言いましょうかね、健康な人間はなかなかそれがわからないでしょうかね、そういう病気になった方とかこの障害を得ている人たちというので、まあこうもうすぐしたら治るという人は別としてですね、もうそれとともに生きていかないといけないという人たちは、もうそれが治るということに希望が持てないんですよね。ならばあとはもう、いやこの状況が神様からの恵みなんだと信じるしかないですよ。でも信じるしかないんじゃない、本当はそっちの方が正しいんですよ。でこの世はね、いやそうじゃないよと思っている、それはこう錆びてしまうし、虫が食ってしまうし、泥棒が取っててしまうものを求めている生き方ですね。けれども、いやそうじゃないんだ、神様が共にいてくださり、神様がいつもいいものを与えてくださり、これもきっといいものなんだと信じて前向きに生きる、それを本当にこう神様は、イエス様は私たちに教えようとしておられる。からイエス様が病気の人たちを癒されないという場合もあるんですよ、ね、まあ癒された場合も書いて多く書いてありますけれども、癒されない場合もこうある、まあ、病気の人を置いて他のところに行っちゃったみたいなね、でもそれもそうですよね。病気が治ることが幸せじゃないよと、病気とともに生きていくことも幸せですよ、むしろそっちの方をこう教えたい、願っておられるん そのことがこう分かると私たちもっとこう気持ちが楽になって、もっとこの世をですね、楽しめると言いましょうか、恐れなくてもいい、病気になるとかいろいろなことが起こるというのを私たち怖がっているというか、そうなったらどうしようかななんて思っているけれども、いやそうなっても別に構わないよ、そうなったらそうなったでまた新しいお友達ができると言いましょうか、人間関係ができて素晴らしいことを体験できるんだ、神様は全部のことをいいことに変えてくださるんだから、このイエス様がですね、まあ、このところで神の子であるということを伝えるなということですね、止められたというのもそういうこともあると思うんですよね。癒されなくても治らなくても神様の恵みは注がれるんだよと、そのことを知ってほしいということです。私たち神様にこう恵まれているんです。イエス様がもう来てくださったということだけ十分なんですよ。ザーカイがですね、のところにイエス様が来てくださったって、でイエス様が何してくださったわけじゃないけれども、ザーカイ嬉しくなって、もう来てくださったということだけでいい、あと他はいらないよっていうことになったんですよね。彼はそのことを分かったんですよ。この世のものじゃないんだと、イエス様来てくださるだけでいいんだということですね。だからもうそれはこの世の何にもない、もう病気であろうが障害であろうが、そういうことなんかも何にも関係ないよと、もうイエス様来てくださったらそれでもう十分なんだよなんですよ。皆さん、これ意外と非常に難しいというか、非常に高度なことを今日は話しているんですけれども、とっても大切なことですね。私たちを神様は愛してくださって、今のままでも恵んでくださるんだということです。皆さんのそばにいつもイエス様はいてくださる、もうそのことを喜んで楽しんで生きる、またいろんなことが起こるけれども、そのこと一つ一つもきっとこれもいいことなんだと喜んで受け入れる新しい生き方、お祈りいたします。神様、今日も御言葉によって教えてくださっています。イエス様のところに病気を癒してほしいと多くの人が来ましたけれども、イエス様が癒されない、またそのことを口止めされるということ、病気の中にあっても素晴らしい恵みがある、障害の中にあっても素晴らしい恵みがあるし、その恵みを喜んで生きる方がもっともっと良い人生を歩むことができるということであります。どうか私たちはこの世の宝に目がくらまされて、この世の錆びていく、朽ちていく、虫がつく、泥棒が取っていてしまう不安定なものに喜びを見出そうとしていますけれども、そうではなくて永遠に変わらない、もうイエス様がもう来ていてくださって、そばにいてくださるという永遠の福音、これを喜んで楽しんで生きていく歩みとしてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。